新約聖書181ページです。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が五人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。 その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですか、という人は誰もいなかった。彼女は水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。主の御言葉は以上であります。この教会礼拝堂に一堂に会することはできませんけれども、インターネットを通じていろいろな方がこの礼拝に加わってくださっていると聞いています。この礼拝に加わっておられる方々は、まあ、それぞれですね、この教会あるいはキリスト教、聖書との接点や出会いというものがそれぞれに終わりかと思います。まあ、初めて教会に、まあ、あるいは聖書を読むようなきっかけといいますか、出来事は一体どういうものだったでしょうか。それぞれ、キリスト教や教会との出会いということを少し振り返っていただきたいと思います。初めから何かを求めて、真理や救いを求めて教会に来られた方もおられることかと思います。あるいは、まあ、よくわからずに、まあ、友達に誘われてとかですね、家族に連れられて、まあ、仕方なく来た。そういう方もおられることでしょう。まあ、いろんな関わり方、きっかけがあることだと思います。まあ、あるいは、まだ何かを求めるほどに、まあ、深くは関わっていないという方もおられるかもしれません。今日の聖書の箇所、少し長いところではありますけれども、一人のサマリアの女とイエス・キリストとの出会いが書かれています。で、このサマリアの女も、初めからイエス・キリストに何かを求めていたわけではないですね。しかしこのイエス・キリストとの関わり、出会いを通して変えられていった。そういう姿が描かれています。まあ、この箇所を通してイエス・キリストがどのようなお方なのか、また主イエスに求めるとは一体どういうことなのか確認していけたらと思います。一節から三節を見ますと、こういうふうにあります。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。このパリサイ人と言われる人々が出てきますが、まあ、彼らはですね、主イエスキリストやバプテスマのヨハネの活動に警戒心、敵対心を持っている人々でした。パリサイ人はユダヤ人の宗教的なリーダー、まあ、中心的存在でした。ですから、新しい教師のような人が現れて、人々を教え導いている。バプテスマのヨハネとかイエス・キリストですね。そういう人々が出てくることを、まあ、に警戒していたわけですね。敵対心を持っていました。そういう人々が現れてくることによって、まあ、自分たちの影響力が失われていくことを、まあ、心配していたわけですね。で、イエス・キリストが、まあ、より多くの弟子を作っていることを聞いて、まあ、さらに警戒感を強めていたことだと思います。まあ、そんな中、主イエス様はパレスチナ地方の北部ですね、ガリラヤと言われるところへ向かいます。で、これはおそらくこのパリサイ人たちとの急激な対立や衝突を避けようとしたからではないかと思います。まあ、そういうわけでガリラヤで活動をするために シエス様はガリラヤへと向かわれました。4節ですね。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。サマリアというのはですね、ユダヤとガリラヤのちょうど中間に位置するような場所であります。ユダヤからガリラヤに向かうならば、通らなければならないところなんですね。通っていくのが普通のことであったと思います。で、なぜわざわざサマリアを通っていかなければならなかったと書かれているのか。そこに少し歴史的な背景があるんですけれども、9節を見ていただくとですね、9節の後半ね、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書かれています。ユダヤ人とサマリア人の間には、対立といいますか、不仲の歴史がありました。長い歴史があるんですね。サマリア人というのは、歴史的にはですね、イスラエルが分裂した時の北ですね、北部、北イスラエルに歴史的な背景を持っています。北イスラエルは、アッシリアという別の国によって支配され、他の国の人々が住むようになって、ユダヤ人としての民族的、また宗教的な純粋性を失っていくんですね。それでユダヤ人はサマリア人について、外国に支配され、外国の影響を受けてしまった、汚れた民であると、そういうふうに見下していたと考えられます。つまりはですね、このサマリアを通っていかなければならなかったというのは、サマリアが目的地ではない。ガリラヤに向かうためにどうしてもこのサマリアを通らなければならなかったのだ。そういう意味を強調しているのだと思います。シエス様はわざわざサマリアに行こうとされたのではなくて、ガリラヤに向かうため、ある意味たまたま、ね、仕方なくサマリアを通りかかった。しかしここでこの一人のサマリアの女と出会うんですね。ここには不思議な導きがあるように思います。そして実はこれは私たちも似た面があると思うんですね。私たちとイエス・キリストとの出会い、聖書との出会い、教会の出会いも、何か目的を持って求めていた場合もあれば、ある意味仕方なくと言いますか、通りがかりのような形で出会いがある、そういうことがあるように思います。5節から6節ですけれども、それでイエスは、ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れから、その井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。シエス様はガリラヤへ向かう途中のこのサマリアで、休まれます。時はおよそ第6の時ということで、これはおそらく正午頃だったと考えられます。一日の中でも一番暑い時間帯ですね。日も照りつける時であります。ですから、ただ座って休んでおられました。で、井戸のそばで休むというのは、とても理にかなったことであったと思います。そこにサマリアの女が現れるわけですね。7節から8節。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。ここでサマリアの女が水を汲みに来るわけですけれども、この正午頃というのは休憩するには良い時だとは思うんですけれども、水を汲むのには良い時刻だとは考えられません。この当時はですね、水を汲んで運ばなければならないわけですから、 まあ、日も照りつける暑い時刻に水を汲むというのはですね、まあ、あまり良いこととは思えないんですね。ですから、おそらく、彼女はですね、人目を避けて、あまり人と関わらないで済むように、まあ、あえて、この暑い時間に水を汲みに来たのではないかと考えられます。まあ、そしてこの人にはですね、人目を避けたい理由というのがありました。少し先のところになりますが、17節、18節を見ていただくと、私には夫がいませんと。あるいは夫が5人いましたが、今いるのは夫ではないのですからと書かれています。で、ここからわかりますように、まあ、この女性はですね、結婚に何度も失敗していた。夫婦関係に破れがあったのだと考えられます。まあ、詳しい理由は書かれていませんので、まあ、もしかすると、死別もあったかもしれません。まあ、それでも、この時までに5人の夫と別れ、今は夫ではない人と一緒に生活をしている。まあ、これは立法に対する罪であります。ですから、この女性は自分の過去ゆえに、まあ、人目をはばかる、町の人々とも関わりにくい、倫理的道徳的に負い目を負っている、まあ、そういう状態であったと考えられます。まあ、現代でもですね、結婚関係のもつれというのは、まあ、いろいろな形で、まあ、悪い噂になって、その人の評判を貶めることになります。まあ、現代でもそうですね。ですからこの当時はより一層地域での評判、まあ、人々との関係に影響があったことだろうと考えることができます。まあ、そういうわけでこのサマリアの女は人目を避けて暑い時に井戸の水を汲みに来るわけですね。この人に、まあ、突然主イエスは話しかけます。私に水を飲ませてくださいと言うんですね。まあ、この言葉にサマリアの女はとても驚いたことだと思います。9節にありますように、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。まあ、こういうふうに答えます。まあ、ここにも先ほどお話ししたユダヤ人とサマリア人の背景が関係しています。普通のユダヤ人はサマリア人を見下していて、汚らわしい民だと考えて、関わろうともしない。それなのになぜあなたはユダヤ人なのに、サマリア人の、しかも女である私に話しかけるのですか？飲み水を求めるのですか？まあ、そういう驚き、あるいは多少の皮肉も込められているかもしれません。普段は見下している私たちに、いや私に、あえて関わろうとする、飲み水を求めようとするんですか？そういう驚き、皮肉ですね。まあ、ただここはですね、主イエスキリストが本当にどのようなお方か、よく表しているところであると思います。主イエスキリストは、人の垣根とか壁を超えてくるお方ですね。人々の間で蔑まれている、そういう人たちにあえて関わってくださる。いや、そういう人よりも、本当に身を低くしてくださるお方です。同じサマリア人からも見下されていると考えられるこのサマリアの女。この人よりも本当に低い立場に立ってくださるんですね。この女に水を求めるというそういう立場にイエス・キリストは立ってくださる。実にこのお方は誠の神であるお方なのに人として生まれ幼子として生まれ、人としての生活をされ、そして最後には あざけられ、罵られ、十字架の苦しみをも負ってくださった。そういうお方なんですね。本当にここはイエス・キリストの姿がよく表されている箇所であると思います。さらに十節、イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいと、あなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。まあ、この十節から、主イエス様は話題を変えます。霊的な真理について、この女の人が本当に知るべき真理について語り始めます。自分の前にいるのが誰であるのかを知っていたら、あなたの方から求めたはずだと言います。この人は自分の前にいる方が誰であるのか知りませんでした。このイエス・キリストが神であり、救い主である。私たちの心の中にある根本的な問題、罪の問題に光を与え、本当の解決、救いを与えてくださる方だ。まあ、そのことがまだわからなかった、知らなかったのです。生まれながらの罪人である私たちは、この霊的な真理を悟ることができません。恵みをいただいて目が開かれなければ、決して悟ることはできません。11節、12節を見ますと、まあ、この女の答えが、返答が書かれていますが、まあ、彼女は相変わらず物質的な水について話を続けます。11節からのところを見てみますと、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もまたその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。主イエス様は霊的な真理について、救いについて語っているんですけれども、この女は相変わらず物質的なこと、実際の水のことに心が囚われているんですね。そのことに囚われてしまって、ある意味は会話が噛み合ってないような状態ですね。ですから、13節、14節でさらにイエス・キリストは説明を続けます。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。まあ、ここに来てイエス・キリストははっきりと、このイエスが与えると言っている水が、単なる物質的な水ではないということを強調しています。はっきり表しています。私が与える水は、人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出るものである。まあ、これは、神に対する人間の霊的な求め、渇き、そういうものを癒す霊的な水であるということが、明らかにされています。私たち人間の心には何か空洞、満たされない思い、神でしか満たすことのできない空洞があるんですね。求めがあります。私たちはその求め、その空洞を何かいろんなもので満たそうとするんですね。一時的な満足、富、楽しみ、いろんなものを通して満たそうとします。しかしそれは神によってしか決して満たすことができない空洞なんですね。この空洞を唯一満たすことができるのが救い主イエス・キリストだけであります。サマリアの女はなかなかこの霊的な真理に心開かれていきません。15節を見ましても、こう言うんですね。15節、 主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。まあ、彼女は表面的なこと、物質的なことにやはり囚われています。暑い時間に隠れてこそこそと水を汲みに来なくてもよいように生ける水をくださいと。霊的な真理、そのことはよくわからない。でもとにかく実際の生活上の不便さからは解放されたい。町の人たちとの関わりにくさ、生きづらさからは解放されたい。まあ、そういう実際的な求めからこの水を求めます。真理を悟っていませんでしたけれども、まあ、とにかく実際的な求めからこの水をイエス・キリストに求めました。まあ、そういう意味で彼女は求めた相手が主イエス・キリストで本当に良かったのではないかと思います。霊的な真理をこの時深く理解していたわけではありませんけれども、とにかくこのサマリアの女は深く分かっていないけれどもイエス・キリストに水を求めたんですね。で、この姿、まあ、非常に興味深い姿であると思います。そしてこの姿が私たちクリスチャンの姿のある部分を表しているのではないでしょうか。共通する姿と言えるのではないかと思います。すでに信仰を持っておられる方々はかつての、まあ、ご自身の信仰の決心あるいは決断を思い起こしていただきたいと思います。まあ、そしてそれを思い起こすとき、まあ、少し恥ずかしくもなるのではないかと思います。かつての自分は、まあ、確かに神様を求める決心、信じる決心はしたけれども、あの時の自分は自分が何を求めているのかよく理解していなかったと、まあ、そういうふうに思い起こすことができるのではないでしょうか。イエス・キリストについても自分の罪についても本当のところはよく分かっていなかった。大切なことはよく分かっていなかった。でもとにかく何かイエス・キリストに求めたんだ。そういうかつての姿を思い起こすことができるのではないでしょうか。よく分かっていないながらも主イエス・キリストに求めていく中で、結果的に徐々に分かるように、イエス・キリストを知るように変えられ導かれていった、そういう道をたどってこられたのではないでしょうか。イエス・キリストはこのサマリアの女の求めに応じて、さらなる理解へと導いてくださいます。16節を見るとイエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。で、この言葉は一見すると非常に唐突で無関係のように思えます。水のことと夫を呼んでくる、一体どういう関係があるのか。しかしこのことは、まあ、おそらく彼女にとって最も触れられたくない、誰にも触れてほしくない、忘れたい、隠しておきたい、まあ、彼女の闇のような部分であったと思います。夫婦関係において失敗してきたということですね。誰にも触れてほしくないことだったと思います。しかし、まあ、そこにイエス・キリストは触れようとするんですね。そしてこのサマリアの女は、私には夫がいませんと短いですが事実を、真実を告白します。自分の姿を、自分の問題を、まあ、ある意味彼女は認めることができました。これはイエス・キリストによって彼女が照らされた結果ではないかと思います。イエス・キリストとの関わりによって変えられ始めている結果だと思うんですね。さらにイエス・キリストはこの女について真理を語ります。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには 夫が5人いましたが、今一緒にいるのはあなたの夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。このキリストの言葉によって、サマリアの女は、今自分の目の前にいるお方、このお方が自分の過去、そして現在、そのすべてを知っているお方だと分かり始めるんですね。自分の過去、闇のような部分もすべて知って、それでもあえて関わってくださるお方であると分かり始めます。闇の部分も知って、でもあえて関わってくださる、語りかけてくださるお方であるということが分かってくるんですね。そして結果として19節に書かれているように、19節を見ますと、彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。普通の人ではない、特別な預言者であると、そういう理解、告白に導かれます。そして最終的には、最後のところですね、29節ですけれども、29節見ていただくと、来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうか。私のすべてを話した人がいる。この方がキリストなのだろうか。そういう信仰へと導かれていくんですね。そしてここにはもはや町の人々に隠れて水を汲みに来ていた古い彼女の姿はないんですね。町の人々にこの方がキリストなのでしょうかと他の人々に語るようになる。そういう変えられた姿があります。クリスチャンの姿というのを私はここに共通した姿をこのサマリアの女の姿に見ることができると思います。イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストを求める者の歩みというのは、まあ、ここに表されているように、イエス・キリストを知ることと自分自身を知ることが重なっている、セットになっているんですね。ちょうどこのサマリアの女がイエス・キリストに求める中でイエスを知るようになり、そして自分自身の闇が照らされ、自分自身の姿もより深く知るようになっていく。それと同じであると思います。私たちはイエス・キリストのこと、また自分自身の罪や闇のこと、それを一度に理解し尽くすことはできません。まあ、本当にその時々の理解というのは限られたものであると思います。しかしどんなに限られた理解であっても、主イエスに求めるという信仰の一歩を踏み出すならば、主はその信仰を喜んでくださる。その求めを喜んで引き上げてくださって、さらなる理解へと、信仰へと、私たちを導いてくださるんですね。より深くイエス・キリストを知るように、そして自分自身のこともより深く分かっていくように、そしてさらに主を求めるように、私たちを変えていってくださるんですね。ちょうどこのサマリアの女が思いがけない形でイエス・キリストと出会い、イエス・キリストが関わってくださる中で、イエスを求めるように、そして変えられていったようにですね。で、おそらく、この礼拝に集っておられる信仰者の方々、クリスチャンの方々、皆、このような歩みをしておられるのではないかと思います。ぜひ、ですね、主イエスに何かを求めていただきたいと思います。主イエスに求める中で、本当に私たち自身の姿が照らし出され、イエス・キリストがどのようなお方か、より深く知るように、そういう歩みへと導かれていきたい。そういう歩みを求めていきたいと思います。お お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、皆をあがめ心から賛美いたします。今日も御言葉を通し私たちに語りかけ教え導いてくださることをありがとうございます。シエ様とサマリアの女との出会いを今日見ることができました。限られた理解、不十分な理解の中でも本当にイエス・キリストを求める中で、イエス・キリストに求める中でこの人が変えられていったことを見ることができました。私たちにもあなたはそのように関わってくださっています。どうぞ私たちが主様あなたに求めていくことができますように、その中で私たちを変え、また導いてくださいますようにお願いいたします。お委ねして救い主主様のお名前でお祈りいたします。アーメン。